皆さん、いかがお過ごしですか？ここからは藤沢市生涯学習大学放送通信コースをお送りします。この番組では生涯学習大学の放送通信コースとして、市民の皆様が在宅で学習する機会を提供しています。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。お申し込みに関しましては、生涯学習活動推進室、電話番号 0466-25-8890 までお問い合わせください。現在お送りしているシリーズは、藤沢の生き物、大学生たちも語るその魅力です。 SDGs の時代、藤沢の自然環境や生き物の大切さをお伝えします。あなたがおすすめする藤沢の自然もご紹介ください。市内の自然保全に関わる大学生も登場します。海と里山と田園広がる豊かな藤沢の自然をみんなで学びませんか？講師は日本大学生物資源科学部住まいと環境研究室助教小島仁さんです。今週は第2回、江ノ島周辺などの海辺の自然と生き物たち、浅瀬の生き物をお送りします。
レディオ湘南をお聞きの皆様へ、藤沢市生涯学習大学放送通信コースのお時間です。私は日本大学生物資源科学部住まいと環境研究室の小島仁と申します。本日もどうぞよろしくお願いいたします。専門は都市里山の生物多様性保全をテーマに、野生植物の保全やその文化資源利用、また自然環境保全に関わる地域活動を教育研究分野としています。藤沢の生き物、大学生たちも語るその魅力と題しまして、全8回の放送と、さらに現地での自然観察会を行うスクーリングから、湘南藤沢の自然環境の魅力や藤沢らしい生き物たちの生態についてゆっくりと講義をしていきたいと思います。本日は2回目となります。本講義では海や農地などのさまざまな自然環境、また文化的な視点からも藤沢の生物たちに焦点を当てていますが、その中では市内の自然環境保全に関わる大学生たちもこのラジオ講座に登場いたします。大学生、若者たちにも藤沢の自然について熱い思いを語ってもらいたいと思います。乞うご期待ください。さて、2回目となる今回は、江ノ島周辺などの海辺の自然と生き物たち、浅瀬の生き物と題して講座をお届けいたします。講座を進める前にご紹介です。本日2回目の講師アシスタントをしてくれる大学生の登場です。
皆さん、はじめまして。日本大学生物資源科学部4年生の海が大好きな西崎玲奈です。私は年間50本以上海に潜っているダイバーです。普段は伊豆で潜っていて、在学中に江ノ島でのダイビングと合計本数200本を達成することが目標です。好きな生き物はウツボ、嫌いな生き物はセミです。ウツボは私にとって存在自体が魅力的な生き物です。今回、講座の2回目の講師アシスタントとして参加します。どうぞよろしくお願いします。
はい、西崎さん、どうぞよろしくお願いします。
先生、今回は藤沢市の海の生き物がテーマですよね。私たちの研究室では沖での調査研究を行っていませんが、今回はどのような内容になるのでしょうか。
そうですね。藤沢市の面する相模湾の遠洋や深海の生き物たちにもとても興味深い生態がありますが、本講座ではこれからの海シーズンの中で多くの方が訪れることも多い 江ノ島や湘南海岸などの砂浜や浅瀬の生き物たちにクローズアップして講座を行いたいと思います。藤沢の砂浜にはハマヒルガオやイソギク、ハマゴウといった特有の植物たちがたくさんいます。内陸部の植物とは少し違うワイルドな海浜植物の様子や、また市内で西崎さんが行っている浅瀬での調査研究や、そこでの海の生き物たちの紹介をしていきましょう。
わかりました。それでは2回目の講座をスタートしましょう。
はい、ではまずは藤沢市の海の自然や生き物たちについてです。まず藤沢が接する相模湾は神奈川県西部にある太平洋に向けて開いた湾です。また富山湾、駿河湾とともに日本三大神湾と呼ばれており、深いところで1000メーター以上にもなります。一般的に海岸部は神奈川県南部、三浦半島先端の城ヶ島から伊豆半島の真鶴岬にかけての海域で、南は相模灘にも続きます。温暖で雨量の多い海洋性気候で、海流は暖流と寒流がぶつかる外洋の近くにあります。深海、岩場から砂浜、干潟まで様々な自然環境を持つ相模湾は、世界に類を見ない多様な生き物の宝庫だと言われています。事実、国内外を問わず多くの研究者が相模湾で海洋生物を研究していることで有名です。またこのような自然の豊かさゆえに、皆さんご存知の通り、沿岸は江戸時代より観光地として栄えた歴史があります。明治期からは別荘地、避暑地、レクレーションの地としての利用がされ、湘南海岸ではサーフィン、ボートセーリングなどマリンスポーツは現在も盛んです。西崎さんは相模湾や湘南の海にどんなイメージがありますか？
やっぱりたくさんの生き物が生息していることと、海産物も多く魅力が詰まっていることですかね。
そうですね、本当に生き物たちが多様で魅力的ですよね。相模湾には一年中見られる温帯系の魚や、南北からの海流に乗ってやってくる熱帯系、冷水系、深海魚も生息しています。相模湾では日本で獲れる魚の約4000種のうち約1300種の魚を獲ることができ、そのうち約300種ほど食べることができるそうです。ウルメイワシ、カタクチイワシ、ミズカマス、キンメダイ、アカムツ、イセエビ、サザエ、ホタルイカ、サクラエビなどなど、相模湾は藤沢の生物多様性のみならず、食卓も支えてくれているというわけです。その他海の生き物についてはこの後アシスタントの西崎さんから紹介してもらいますが、テキストでも詳しく解説しています。さて次は海岸や砂浜の自然や生き物たちに目を向けていきたいと思います。まずご紹介するのに外せないのは江ノ島でしょう。江ノ島は周辺4キロ、標高60メートルほどの陸続きの島です。江ノ島と海岸部を結ぶ細長い砂地のことをトンボロと言います。江ノ島は狭い地形ながらも、地質では藤沢では一番古いとされる約1500万年前の新生代第3期の葉山層群が、さらに2番目に古い逗子層、新生代第4期のローム層、古相模川の過小歴層などにより構成されています。また江ノ島の中央部には南北から浸食が進んで島を分断するような地形があり、山二つと呼ばれています。このように江ノ島は複雑ながら非常に興味深い地形地質をしています。また江ノ島の特徴は、島の周囲が切り立った崖に囲まれていることでしょう。特に波や風といった波浪の力を強く受ける島の南部には磯が発達しています。ここは観光客の休憩や磯遊び、磯釣りの場を提供していますね。さらに波浪による浸食で崖に形成された洞窟が見られる場所があります。これは岩屋と呼ばれています。第一岩屋と 第二岩屋の2つの洞窟からなるもので、江ノ島弁財天信仰の発祥の地と考えられています。島の主要樹種はスダジ、タブノキ、クスノキなどの常緑広葉樹林で、イソギクやトベラといった潮風や乾燥に強い植物で構成されています。動物ではエビ、カニの仲間、貝、イカ、タコの仲間、ウニ、ヒトデ、海面動物、イソギンチャク、クラゲの仲間、ゴカイの仲間などなど200種類以上も確認されているという調査報告もあります。海鳥も含めれば多くの生き物たちが島内に生息していることになります。また哺乳類では台湾リス、クリハラリスとも言われますが、日本に定着した有名な害獣とされているものもいます。この種は江ノ島にとても深い関わりがあります。これらについては藤沢市の希少種や外来種をテーマとした5回目の放送で深掘りしていこうと思います。さて、少し砂浜の植物のお話をさせてください。湘南海岸では潮風や飛散する砂の害から住宅や道路を守るために、主にクロマツからなる砂防林を育成していますね。その周辺やまた自然海岸では海浜特有の草本植物を観察することができます。この植物たちは海浜植物ですが、砂草とも呼ばれています。春から夏にかけてはピンク色の花の浜昼顔や、紫色の浜エンドウや浜ゴ、黄色い花の浜ニガラなどがその仲間たちです。このような砂草は砂防林と同じように飛散する砂の発生を抑える役割を果たしていますが、砂浜に咲く可愛い花は海岸の魅力的な生き物の一つと言えるでしょう。海岸は栄養分の乏しい環境に加え、強い潮風など植物生育にとっては大変厳しい環境でもあります。一方で砂草の多くはそのような環境に対応するために葉を厚くし、光沢を得ることで暑さに対応し、また根を深く地下茎を伸ばしたりすることで土壌水分の確保や波に流されないよう工夫しながら進化を遂げてきました。内陸の植物たちより野生感のある植物と言えるかもしれませんね。しかしこのような砂草の生育する自然海岸も都市化や観光化の中で減少してきています。藤沢の海岸でもしこのような砂草をお見かけの際は、そっと観察してあげてください。さて、西崎さん、お待たせしました。今回のメインテーマともいえる海の浅瀬の自然の魅力を西崎さんからお話しいただきたいと思います。ゼミでの調査研究やライフワークの中で浅瀬で活動されていますよね。ではお願いしてもよいでしょうか。
はい、よろしくお願いします。私は卒業研究として江ノ島や片瀬海岸での生物調査を行っています。具体的には江ノ島を入って左側に進んだヨットハーバーの奥にある岩場と、江ノ島弁財天仲見世通りを少し進み、食堂晴海の角を曲がってたどり着く江ノ島西浦海岸が対象地となっています。調査は干潮の時間に合わせて対象地で波が少し入り込む浅瀬や岩と岩の間にできるタイドプールと呼ばれる場所で調査を行っています。調査方法としましては、専用の網を使って生き物を採取し、観察と種の特定、帰る前には採取した生き物を海に逃がすという方法です。生き物を持ち帰らない理由としては、浅瀬は栄養がよく循環するため、生き物が生育するにあたって幼魚が身を隠せる安全な環境にあるからです。生き物はヨットハーバー奥の岩場の方が多いですが、行くまでに時間がかかったり足場が整備されていなかったりするので、初めは西浦海岸で生き物観察を行っています。ここは私のおすすめの場所です。でも生き物観察を行うときは、干潮時間や場所にもよりますが、大人でも膝下までの深さになる場所や怪我をしやすい場所もあるので、生き物観察を行うときには安全に十分気をつけて行ってください。浅瀬ではウミウシ、ハゼの幼魚、多くのカニなどいろんな種類の生き物が観察できます。 ここからは実際に調査を行ったときに観察した中で私の好きな生き物を少し紹介します。まずはウミウシです。ウミウシはとても小さい種類が多く見つけるのが難しいです。岩にくっついている海藻などを好んで生息する種が多いですが、まだ生態について分かっていないことが多く、今もウミウシの研究について進められています。実際に浅瀬で探すときは海藻に目を向けてみてください。また色や形も様々で、海の宝石と言われるほど綺麗な子がたくさんいます。これもウミウシというような子もいるので、探していて飽きないのが特徴です。
実際には現場で何というウミウシを見ることができるんですか？
はい、私が確認している限りでは色鮮やかな青ウミウシとサラサウミウシなどが確認できてます。次にハゼについて紹介します。観察していると一番目に入る種類です。ハゼは全国各地に生息しており、海だけでなく淡水域の川まで生息しています。幼魚の時は体の模様やサイズがほぼ同じなので見分けはつきませんが、可愛い顔をしているのが特徴です。浅瀬ならではのこの幼魚がよく見られ、この浅場環境ならではの生き物だと私は感じています。すばしっこいですが、固まって泳いでいることが多いので、網で簡単に捕まえられ観察することができます。特に浅場ではアナハゼというのが観察することができます。最後にカニ類です。ハゼ同様に多くの種類を見つけることができ、すばしっこいですが比較的簡単に捕まえられます。岩の下に身を潜めている岩ガニをはじめ、砂の中に潜って身を潜める金銭ガニ、他のカニと比べたら足が一対足りないカニ魂など、様々な種類を観察することができます。多くの種類は岩の下に隠れているので、岩をひっくり返してみてください。ただ岩の下は生き物たちの住処なので、ひっくり返したら必ず戻すようにしましょう。またハサミで挟まれることもあるので、十分に注意してください。触れると危険な生き物や毒を持つ生き物も浅瀬には生息しています。例えばウニと似ているが長い針に毒を持つガンガゼや、胸びれと背びれに毒を持つゴンズイ、フグと同じ毒の成分を持つヒョウモンダコがいます。見つけても捕まえたりせず、その場を離れるようにしましょう。
なるほど、危険な生き物には注意したいですね。海での生き物観察で注意することについてはどのようなことがありますか？
はい、安全に観察を行うためにも、グローブや手袋をはめたり、アクアシューズを履いたり、事前に怪我を防げる格好で行うことをお勧めします。また万が一怪我をしてしまったら、早急に消毒をして悪化しないように対処しましょう。もしひどくなるようなら病院に行き診察を受けましょう。無理をしないことが大切です。
はい、西崎さん、ありがとうございます。海の浅瀬の自然の魅力や代表的な生き物たちの生態が実際の調査体験からもよくわかりました。質問です。西崎さんにとっての海の自然の魅力や浅瀬の生き物たちに注目した理由についてもう少し聞いていいでしょうか？
はい、私が感じる海の魅力とは、毎回違った景色を見せてくれることです。例えば天気のいい日でも風が強い日もあれば穏やかな日もあるように、海の中も綺麗な時もあれば濁っている時もあります。それは実際に潜ってみなければわからないことで、今までたくさんダイビングを行ってきましたが、これといって同じ海はなかったと感じています。生き物たちもその都度変わるので、潜っていて飽きないです。また海を眺めていたり、海辺にいるだけでリラックスできたり、心が安らぐのが海の魅力だと感じています。これは浅瀬に共通していることで、潮の満ち引きや天気によって状況が変化しますし、観察できる生き物の種類も変化します。冬場は気温が低く寒いですが、浅瀬は水深がかなり低いので、膝下丈の長靴などを履いて観察を行うこともできます。ぜひ浅瀬での生き物観察を行ってみてください。
はい、藤沢の自然の中で海の魅力は欠かせません。藤沢市内の海岸では市民団体や自治体が定期的にビーチクリーンなどの海洋環境保全活動が盛んになっていますよね。今回の講座の中で相模湾や江ノ島、砂草、また実際の生き物体験や調査に関わる学生の声から海の自然に興味を持っていただけたら また大切な自然環境なのだと改めて感じていただけたなら幸いです。さてここで1回目でも告知をしましたが、あなたがおすすめするもしくは後世に残していきたい藤沢の自然や生き物について皆様からのお便りを募集したいと思っています。募集方法については西崎さんよろしくお願いします。
はい、締め切りは2022年8月30日火曜日までです。はがきとメールのお送り先は講座のテキストとスクーリングの申し込み先と同じです。なお、お送りの際には必ずタイトルに藤沢おすすめと記載をお願いします。8回目の最終回にご紹介させていただく際にお名前を読み上げる場合がございます。実名を伏せられる場合はペンネームなどを添えてください。お待ちしてます。
はい、それでは今回はここまでです。次回は藤沢の里山や農地の自然と生き物たちを予定しています。ぜひご視聴ください。
藤沢市生涯学習大学放送通信コース、藤沢の生き物、大学生たちも語るその魅力、全8回シリーズをお送りしています。今週は第2回、江ノ島周辺などの海辺の自然と生き物たち、浅瀬の生き物をお送りしました。次回は第3回、藤沢の里山や農地の自然と生き物たち、昆虫などをお送りします。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。生涯学習活動推進室では、この放送を聞き逃してしまった方や、もう一度じっくりと聞きたいという方のために、過去の放送 CD の貸し出しを行っています。CD の貸し出しは原則として1回1週間まで借りることができます。ご希望の方は、藤沢市本町 1-12-17 藤沢公民館労働会館等複合施設 F プレイス2階の生涯学習活動推進室まで直接お越しください。またこの講座はインターネットでも受講いただくことができます。詳しくは藤沢市生涯学習活動推進室のホームページをご覧いただくか、この番組のホームページからもリンクが貼ってありますので、そちらをご覧ください。ここでスクーリング開催のお知らせです。今回のシリーズ、藤沢の生き物、大学生たちも語るその魅力をより深く学ぶために、直接講義を聞ける機会として、受講生を対象にスクーリング現地学習を行います。先生の直接指導により、放送内容に関する質疑応答など学習内容をさらに深めてみましょう。開催日時は10月8日土曜日午前10時から正午まで。場所は藤沢市遠藤の一部地域、定員は20人、応募締め切りは9月13日火曜日必着。お申し込み多数の場合は抽選となり、市内在住、在勤、在学の方を優先します。抽選結果は応募者全員に郵送でお知らせします。お申し込みに関しましては、生涯学習活動推進室電話番号0466-25-88-90までお問い合わせください。 ここで生涯学習活動推進室のご紹介です。生涯学習活動推進室は生涯学習活動の拠点として、市民の皆さんがいつでもどこでも誰でも学びたいことを学び、その学んだ知識や成果を地域社会や市民生活に還元することで、人生をより豊かにすることを目的としています。生涯学習活動推進室には学ぶ、つながる、育むの3つの機能がございます。学ぶ機能では、レディオ湘南を活用した放送通信コースをはじめ、多様なテーマを取り扱ったさまざまな講座を実施し、学ぶをサポートしています。つながる機能では、生涯学習サロンを学習スペースとして開放し、生涯学習講座の参加者やフラッポ利用者の交流の場、生涯学習活動の発信の場として、生涯学習活動のつながるをサポートしています。育む機能では、市内の生涯学習関連施設、市主催の講座、市内登録サークルなどの情報提供や、生涯学習に関する学習相談を行い、育むをサポートしています。詳しい利用方法は、電話番号 0466-25-8890、 生涯学習活動推進室までお問い合わせください。藤沢市生涯学習大学放送通信コースをお送りしました。